6時32分になりました。たくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。今週はスタジオに和田総合法律事務所和田拓郎弁護士を迎えしています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご相談です。私の会社では給料の時に社長の奥さんからいつも残業してもらってありがとうと決まった額をいただいています。とにかく私の会社では残業が多く、手当をもらえるのはありがたいのですが、この手当の額が少ない場合、もう少し増やしてほしいと言えないのでしょうか、ということなんですが、
まあ、ホットですね、
ホットな話です。残業代の代わりに定額なのかな、決まった額をもらっているということで、私の経験上残業した分もらってたので、こういうのはすごくこう、へーって思ったんですけど、決まった額もらってるんですね。
そうで、だからその神野さんは、ご経験ないということですけども、まあ実社会の中ではむしろそちらの、なんていうかな、決まった額があらかじめ支給されるなんていうのもよくよくある話なんですね。で、その一定額をもう残業代としてあらかじめもう支払っとこうというのは、その会社の側、企業の側からすれば、まあそのなんていうかな、毎月の残業代がね、いくらになるのか、まあ計算する手間が省けるんですよ。
はいはいはいはい。
考え方によっては従業員の側もその毎月一定の、ね、保証がまあつくようなものですから、残業できるだけ、ね、早く済ませて帰っちゃおうという、そういう、ね、インセンティブも働く部分もあったりもするんですね。
でもこういう状況で、今回のご相談はもう少しこの手当を増やしてほしいと言えるかどうかと、いうことなんですが、
結局はその会社の経営状況にもよるわけですから、その社長の奥様ですか、多分零細給与だと思いますけれども、その奥様と話し合って、その手当をね、多くしてもらえるかどうか、そういう交渉をするというのも、もちろん一つの手ではあると思うんですが、今先ほど私が冒頭で、ホットな話だねということだったんですけども、これ少し視点を変えると、その一定 の, その、ね、毎月支払って決まった、固定のというかな、手当以外に残業代として、追加の残業代が請求できるかというような、話にもなるわけです。所詮金額お金という意味では一緒ですから、
残業代のこの定額を増やすのではなくて、以外に請求するということになっていくわけですね。
そうですね。結局支払われるものはお金ですから、そこは全く同じなわけですからね。で、その残業代という、残業時間が長ければ長く、そして手当の額が低ければ低いほど、普通に考えれば、残業代の請求っていうのはできると、そういう可能性が大きくなってくるということですよね。
つまり、すでに固定で残業代が支払われているから、それ以上もらえないというわけではないと、
そういうことですね、
いう考え方ができるわけですね。
少し話は飛ぶんですけども、法律の世界ではその形式論も重要なんですけれども、それ以上に実質的にそれってどういうことなのという、実質論が重要なんですね。ちょっと視点、話が変わりますけど、預金のことを考えてくれればいいんですけれども、預金名義人は A さんなんだけども、それを実質的に保有しているのは B さんというケース、つまり名義人と実際に管理している人が異なるというケースはあるんです。
そうですね、うちも割とそのタイプ
か。で、一番わかりやすいのが、そのよくおじいちゃんおばあちゃんから、毎年お年玉もらえましたとか、お誕生日祝いもらえましたよと、で、孫にね、で、孫の名義でとりあえず口座は作るんだけれども、じゃあその口座を作って、それを実際にお金の出し入れするのってその親じゃない？だから預金名義人は孫なんだけれども、実際の預金の管理者、所有、保有者というのは、その親であったりとかする、そういうふうに、形式論と実質論はちょっと違うということがあるわけですね。これと同じようなことを考えていくんだけれども、
余計なんか複雑になりましたよ
ごめんなさいね、私もね、ちょっと言ってて失敗したかなと思ったんだけども、給料明細にね、どのような名目で支給されているかどうかにかかわらず、その名目にかかわらず、残業労働に対する金銭の対価であると、それが判断評価される限りにおいては、それは従前から支払われた残業代として組み込んでもいいんだ、しかし それ以上に実際残業が続いたとなれば、それを超える部分に関しては、残業手当だけでは不十分だよと、会社としては差額をきちんと支払わなければいけませんよというのが、法律なんですね。
預金の話とどこがどう結びついたのか全然わからなかったんですけど、
ごめんなさい、ちょっと私もね、失敗したな。
まあ、でもともかくその残業ってこう名義であっても、プラスこう発生しているのであれば、その部分はちゃんとこう残業手当差額の部分を払いましょうっていうところで、
そうですね、
実質と形式と、
あ、そこにまだこだわらなくていいよ。
わかりました、じゃあそこはもうすっとすっといきましょう。はい、まあ、ということで、まあ、会社側にしてみると、まあ、残業手当以外に残業代を支払わなくていいという反論ができないケースも出てくるわけですね。
まあ、もう残業手当っていうのはすでに出してるんだから、もうそれで十分じゃないかというか、まあ、会社側の論理というのは通用しないこともあるということですね。あくまで実態に照らして、その労働実態に照らして、本当の残業代というのを、まあ、今一度計算してみると、でその本当の残業代と、すでに支払われた一定額、毎月の一定額との差額があれば、そこに差が出る限りは、会社側が支払わなければいけないよと、まあ、そういうところでね、そのあの今時、まあ、残業代とか未払い賃金の請求の案件というのは、まあ、一つの、まあ、ブームにはなっているんですね。
まあ、でもこれ残業のその固定の部分がいくらぐらいなのかってちょっと見えないんですけど、まあ、例えば最初の方にお話があったように、まあ、残業できるだけ早く済ませてしまおうっていう、こう自分自身に働きかけることもできるわけですもんね。
もちろん
ですね。額がまあ その、そこそこちゃんとしていれば
そうね
っていう、
そこそこ
だからちょっと早く終わらせて、まあ、なんかこう多めにもらうみたいな、なんかこうそういう考え方もできないこともないわけですよね。
ただ、まあ、なかなかそういうふうに恵まれた環境というのは実はあんまない。
ああ、なるほど、まあ、若干やっぱりこう時間に換算すると、まあ、どちらかっていうと
額少ないよねっていうケースの方が圧倒的だと、
あ、そういうことなんですね。まあ、よしあしのような気もしますけれども、まあ、でも働くこの何でしょう、働いたそのね、分をしっかりと払ってほしいというのはもう労働者の権利ですからね、はい、というご相談でした。まあ、ご相談ができる環境であれば年度替わりとかになるんですかね。いろいろこう企業によっては申請ですとか残業代を増やしてほしいっていう、
交渉の話ですか。
交渉の話、
それはいつでもできるんじゃないですか。
あ、そうなんですね。
まあ、もちろん春闘の時期、まあ、それは確かにそういう一つの、まあ、それをきっかけにするっていうのもあるかもしれないですけども、まあ、この今回のケースはおそらくちっちゃな会社の話でしょうから、そのわざわざ春闘がどうのこうのと4月5月の話に時期に限る必要ないでしょうね。
というわけで勇気を持って一歩踏み出してもいいかもしれません。